Hello, friend. リスナーの皆様、こんにちは。残暑お見舞い申し上げます。と言いますか、今録音している時はもう真夏の真夏で暑いですね。猛暑でございます。今年の夏はですね、気象庁によると22年ぶりの暑さ。2001年がですね、7月で、真夏日が東京で7日間だったそうです。ところが今年の7月は、もう10日以上になると、もう22年ぶりの暑さだということですね。ついでに聞いたニュースですが、あの終戦の日、1945年度8月15日、実に暑い日だったと言われてますが、その当時の気温が東京では28度だったというのですね。そこへ来るとこの37度とか39度とか、本当にこの人間の限界ではないかと思われる暑さが今年の夏はやってきました。ドイツの研究所によると、この暑さは地球レベルではですね、12万年に一度とか言ってますけれども、一体どうして12万年という数字が、どこのデータが出てくるのか、 AI だってそこまでわからないんじゃないかと思うんですが、とにかく地球レベルでは12万年ぶりの暑さで、世界中が暑い暑い熱波だそうですけれども、とにかく高齢者、それから病弱者、本当に一日一日をですね、これ大切に気をつけていきなければなと自分自身今しめております。さて、今回はですね、あれから1年、安倍元総理が、亡くなって1年を過ぎました。そんなことに関係して、ですね、この統一教会の問題とジャニーズの問題について私の感想を語らせていただきます。まず統一教会問題ですが、あの山上徹也ですか、容疑者が安倍元総理を暗殺してから、この統一教会の問題がクローズアップされましたね。原点に帰ると、その統一教会に入っていた山上被告の母親がね、父親の自殺、それから保険金などを含めて1億円を統一教会に献金したと。それから、まあ、父親も亡くなったし、山上被告のお兄さんも自殺をしたと。で、母親は家を顧みずに全部財産から全部統一教会に献金したことから、山上、まあ、容疑者はこの統一教会に対して恨みを持ち出したと。そして、遡ってみると、自民党の岸信介総理大臣の時から統一教会との関係が非常に深かったと。なんか岸総理の家と統一教会の教祖か誰か分かりませんけども、まあ、日本の関係者との家が非常に近くて、岸さんも統一教会に対して目をかけていたという、まあ、週刊誌の記事ですけどもね、これが原点にあったと言われています。その他に統一教会がですね、その PR プロパガンダにした材料としては、例えば勝共連合、この共産党をなくすということで自民党と一致したと。これが一つ。二つ目は、統一教会の得票ですね、選挙にあたっては自民党に全面的に協力した。選挙もさることながら、選挙運動においてももうみんなボランティアで全国で、衆議院や参議院の選挙の時にはもうですね、勝手連ではないですけれども、ただ働き、ただで奉仕したと。まあ、選挙に出る立場に立ってみると大変ありがたい存在であったわけですね。しかも統一教会は自民党に対して協力的であったということで、そしてまた選挙にも何よりも心強い、選挙に協力的だったということで、 この統一教会と自民党との連携が非常に深かったということですね。それがこの安倍元総理の暗殺から山上の口からですね出たことによってマスコミに取り上げられるようになったということですね。それはまあ今日でも残っているわけです。まあ大きな問題としてね残っているわけですよね。統一教会の信徒数、信者数はどのぐらいいるかはっきり分かりません。発表では一時期 100万人なんて言った時もあったんですけど、大体、まあ、週刊誌によると多くて10万というけれども実質6万票ぐらいだろうと。でそのおととしですね、おととしの衆議院選挙にも安倍総理のところに、安倍さん統一教会6万票を今回誰に投票したらいいでしょうかねと聞きに行ったというんですね。と安倍総理は今回は元総理ですね、今回は誰々に入れてほしい、協力してほしいとね、衆議院はね。で今度、22年は参議院選挙があると全国には誰を応援したらいいでしょうかっていう名前が出てましたね。まあこういう人に6万票が入ったらこれは大きい数字なんですよね。そんなこともあって安倍元総理から統一教会のこの全国集会にですねビデオを送ったと、ビデオメッセージを送った。それを山上被告が聞いてやっぱり恨みを持ったと。うちの家庭を全部バラバラにしてくれたのはこの安倍元総理だと、自民党だということで、まあ、暗殺を計画したという、これは皆さんもご存ニュースでですねよくご存知だったかと思うんですね。さてここで私は今日お話したいのは宗教についてなんですね。宗教とは何だろうと、仏教、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、まあ、世界中には数限りない宗教があるわけですけれども、宗教の最低限度の前提条件って何かというとですね、そんなに難しいことではないと思うんです。瀬戸内寂聴さんも言ってましたけれども、まず第一条に信じる者が幸せであること、それからその周りの人たちもね、 あの人は信心信仰を持っててよかったなぁと、まあ、これが一つでありますね。二つ目は社会に迷惑をかけないのが最低の条件だと、ね、社会人たちがあの宗教は迷惑だねとか福をもたらすということは、これはもう宗教の規範に達していないということですね。この二つの条件が最低限あるわけですよ。じゃあ統一教会がどうだったかというと、先ほど言ったように霊感商法ですね、もう脅したりね、それから壺を売りつけたり金儲けしたり、まあ、とにかくとても幸福とは言えない、幸せとは言えない反社会的な集団であったわけですよね。それからその前の95年の、オウム真理教、これに至ってはね、サリンを地下鉄で撒いたり、それから何でしょうか、長野県の松本で、これもまたサリンで何人もの人が亡くなった、6人でしたか。でそういう反社会的な犯罪ですね。そして弁護士一家を殺害した、まあ、これは宗教の主にも至らないようなもうカルトですしね、異端なんですよね。ですからこの統一教会にしてもオウム真理教にしても、こういうのは宗教団体とは言えないんだけれども、宗教法人という、隠れ蓑でですね、宗教法人に入ってしまうともう警察も動けない、動きにくい、宗教弾圧とかね、人権侵害だって言われる恐れがあったので、動きにくかった、遅れを取ったことが地下鉄サリンとかで堤弁護士の一家 殺害とかね、それから長野の松本サリン事件などを止めることができなかった。だから今回この統一教会においてもですね、そういう裁判沙汰、裁判事件が起きたりしていてもですね、訴えが出ても民事には介入しないということがあってですね、裁判にはなっていたけれども警察側は動けなかったということが、今回こういうこの安倍元総理の暗殺にしても、それから統一教会のさまざまな問題についてもね、解決ができなかったのだなと思ってますね。もう一つ言えるのはマスコミですね。マスコミがこの統一教会問題、一時期問題にしましたね、集団見合い、集団結婚、桜田淳子などの時にはですね、結婚問題、大いに集団見合いがね、ニュースで取り上げられましたけど、先ほど言ったオウム真理教の大事件以来、統一教会問題がですね、まあ、下火になってしまったと。それは今ニュースになりませんよなんてね、新聞に持ってっても新聞やテレビが取り上げなかったという大きな問題があったと思いますね。これがとにかくこの宗教法人というのを取ると、非常に検察側も動きにくかったということがありますけれどもね。まだ今質問 7回ですか、宗教法人問題を問い直すものだことで7回やってますけれども、まあ仮に宗教法人を取っ払ってですね、解散命令が出たとしても、統一教会は集会は開けない、集会を開けないわけにはいかないんですから、仮に解散しても彼らは集会は続けるだろうと。まあ検察側あるいは警察側もある程度見張りますけれども、どうなんでしょうかね。宗教法人をなくして彼らの自由に任せると、必ずしも きれいさっぱりクリーンになるとは言い切れないんだと思うんですね。で、私の考えではここから大変困ったことで、この統一教会がね、キリスト教の一派ではないかと思っている人も結構日本にはいらっしゃるんですよね。それからエホバの証人、モノミノト、これもね、キリスト教の一派であるというふうにニュースなんかでは報じられるんですけども、実際のところは似て非なるもので、ちょっと似てるところがあってもその中身は全く違うわけですね。統一教会は世界統一教会、まあ似たような名前いっぱい使ってですね、世界平和家庭連合とかね、世界女性連合とかね、南獣という名前を使って統一教会を隠れ蓑にしているわけですよね。これで聖書の一部を使ったりね、アダムとイブの例えを教祖が、韓国の教祖が用いたりして、キリスト教の一つなんかなんてね、言う方もいらっしゃいますけど、これは全く違って、そもそも教祖が韓国にいるということ自体、これはもう独自の宗教団体ですけれども、まあ、宗教とも言えないような、韓国の人たちはそう見てないんです。アメリカでもカルトだと、フランスでもカルトと見ているということですからね。まあ、エホバの証人にしてもですね、一部聖書のどこかを、あるところを利用してキリスト教のように、思われがちですけれども、エホバの証人にはそのアメリカから起こった宗教なんですよね。ですからこのエホバの証人も聖書の一部をね、使っている、キリストの証人という言葉を使っているんで、キリストの証人なんだからエホバの証人もキリスト教じゃないのと思われがちですけれど、キリストの証人というのは、エホバの証人はイエス・キリストは救世主ではないと、救い主ではないんだと、一人の証人、神様を信じる一人の証人なんだということで、キリストは証人だということで、みんながエホバの証人になっちゃうから、これは全くキリスト教とは違うんですけれども、非常にクリスチャンたちとしては困ったことになってるんですけどもね、そういうことでこの宗教の問題、その結果としてですね、 宗教アレルギーが日本に起こったわけですよね。キリスト教にしても仏教にしても、これはあんまり深入りすると危険だから深入りしない方がいいということで、教会にとってもキリスト教の教会にとっても大変な損失、誤解、偏見を招いていると言わざるを得ないというふうに思っております。次にジャニーズ問題です。これもですね、2、30年前からジャニーズのジャニー北川の問題については取り上げられていたんですけれども、マスメディア、特に新聞、テレビはほとんど取り上げてませんでした。どうしてかというと、ジャニー北川のことを叩くとですね、そこの歌手たち、芸能人たちがテレビをボイコットするのではないかと。ボイコットされたらテレビのバラエティ番組はまるっきりですね、仕事が入らなくなっちゃう、番組が持たなくなっちゃうというんで、テレビもラジオはそれほどでもないんですけど、テレビも、まあラジオも言いませんでしたけど、テレビも新聞も週刊誌までジャニーズのことは言わなかったんですね。で今回、ジャニーズの何人かがね、被害を訴え出した。決定的なのは BCC、 イギリスの放送で取り上げた。でそれから最近は国連までがですね、人権問題で日本にジャニーズの調査問題、調査をね、取り上げに日本に今来てます。そうなると政府もほっとくわけにもいかないと、まあ、国会でも取り上げるようになったということなんですね。まあ、特に、これは損得関係があるんでしょうけれども、そのマスコ芸能界を席巻したスマップとかね、嵐とかの人たちは沈黙を保ってるわけですよ。まあどうして沈黙を保つかというと、言わないでおいた方が自分たちの仕事に直接関係がありますからね。ですから黙認という状態なんですよね。まあ、ところがこの問題がどうなるかですね、キムタクとかね、嵐の桜井翔くんとかね、もうこの人気ナンバーワン、ツーの人たちが沈黙を保っている、まあ、これはそれぞれの立場ですから、いいとか悪いとかって我々が言える問題ではありませんけれども、本人たちは、これは私の推測ですけれども、苦しい気持ちでいるんだろうなというに言えない、言わないでおいた方がいいだろうということですね。まあ週刊誌などで読むと、その被害を被ったジャニーズの人たちは1000人を超えるだろうと、1人がね、1年間に呼ばれたのは、ジャニー北川に呼びつけられたのは200回ぐらいあると、200日ぐらいあったと。まあ異性の問題ではなくて同性ですね、男の子たちが被害を被ったということなんですけれども、これはもうなんせジャニー北川氏が亡くなっているわけですから、メリー北川がね、謝罪しましたけれども、これはですね、深い深いところがあり、まあジャニー北川だけの問題じゃなくて、芸能界には以前からありましたけどね、有名人に なりたければ言うことを聞けなんていうのは昔々からこうあったわけですけどもね、やっぱりこれは非常に残念な闇の部分なんですね。闇といえば政治も闇、隠蔽、工作、ね、最近ではビッグモーターの問題ですね。もう大変な問題ですね。これもこれからどうなりますでしょうか。損保ジャパンとの絡みもですね、ありますから、もう信じられない世の中になってきているわけでありますけれども、はて、そしてその子の暑い夏に戻りますけれども、とにかく一日一日健康に気をつけて乗り切っていきたいなと思いますけれども、本当に明るいニュースは大谷さんだけですかね、大谷翔平君ですね、スーパースター、それから藤井聡太さん、それからね、この プロ野球、ね、どうなりますか。これからいよいよ日本のプロ野球も後半になります。盛り上げていきたいなというふうに思いますけれども、そして8月6日からの甲子園です。栃木県は文星高校、これが16年ぶりに甲子園出ますけれども、我が栃木県としてもぜひ活躍してもらいたいなと願っております。それでは皆さん、今回の最後の曲はですね、グループサウンズ The Tempters ですね、エメラルドの伝説でお別れしたいと思うんですが、1960年からこの5年間の爆発的な、グループサウンズ時代、テンプターズの証券、萩原証券ですね、この栃木県にね、一度テンプターズ来たんですよ。その当時二原山神社という広いところがあって、ところが10万人以上の人が集まってですね、ものすごい人で、私の記憶では残念ながら演奏しようと思ったんだけども、人が押し寄せて演奏にならないっていうんで、テンプターズは演奏をやめて帰ってったという話を聞いてるんですけど、真実はどこで、どうでしたかね。では、このグループさん時代を思い出して、テンプターズのエメラルドの伝説を聞いてお別れしたいと思います。では皆さん、ごきげんよう、さようなら。
まずき緑の水に